地球人が最近何か高額なお買い物をされたとかで、だから自分のユキチ君の何人かお別れしたということなんですけども、何買った？
一眼カメラっていうの、なんていうんだ、一眼デジ一、うん、を買いました。買っちゃいました。レティーナ買ったでしょ、マック。
うん、
なんかね、活用したいなって思って。
なるほど。
完結しやすいのがカメラじゃないかなと思って、うん、でまあ普通のコンデジじゃちょっとね、うん、レティーナが持て余すかなと思って、うんうんうんうん、それじゃ一眼買ってみようかと思って、こう値段調べてみたら そんな高くないんだなっていうのが分かって、
うん、ということは、うん、私ども3人ここにいるチャンテツさん、うん、そしてシャーロットタウン3、うん、そしてヒデチ223、
はい、
この3人はですね、
はい、
同じカメラを持っているということになりますね。
そう、同じカメラ、お揃いになっちゃったんですよ。
お揃いでニコン D5100、はい、略してデゴイチと、
はい、
我々デゴイチ3兄弟になるわけですよ。デゴイチ、デゴ2、デゴ3になるわけですよ、は
い、一応俺末っ子っていうことですね。
D15300 っていうところですね。
なんか噂によるとチャンテツさんがデゴイチをすごくおすすめしてるっていうのを聞いたんですけど、
これはですね、おすすめというより買うときにいろいろ同じようにあれこれ研究した後ですね、はい、我々はまだちょっとうまく説明できないですけど、神様っていうのがありまして、
神様
のお告げがありまして、
神様って人住んでんだ、ユーマグに神様って人が住んでんの、
その神様のお告げで、この D5100 いいよっていうのが降ってきたんですね。それであの買ってみて大当たりと、
ね、うん、Mac ユーザーの中にもちょっとね、やっぱりカメラ好きっていうのはたくさんいるわけでしょ、
いますね、はい、
っていうのを前提に、カメラ好きがいっぱいいるっていうのを前提に、ちょっとカメラわかんないんだよ全然、
うんうんうん、
買ったのはいいんだけどさ、
うんうんうん、
全然わかんなくて今頑張って撮ってるんだけど、
うん、
いまいち、まあ、フルオートではなんとか撮れるんだけどね。
せっかくさ、まあ、ちゃんてつ兄さんに来てもらってるわけだから、教わりたいことがあったらちょっと質問したらいいよ。
何でも教えてくれ
る
の？
何でも教えてくれるし、もし我々二人でなんか、うん、まあちゃんとさ答えられるかもしれないけど、それでもダメなら、うん、その上に神様がスタマってから、うん、そこに質問コーナーで持って行って、ほんで、うん、あの次回お答えすることもできるから。うん、つうか実際、
うん、
神様に適当なこと言ってると後で呼び出しくらって怒られるかもしれないから必死で答えるから、うん、とりあえず。
じゃあまず1個目の質問から、
うん、
普通のコンデジコンパクトデジタルカメラにはないのかな、今だとあるのかは分かんないんだけど、
うん、
ローって何っていう、
ね、何
ローデータ、
あローデータね、うん、はい、ちゃんてさんどうぞ。
簡単に言うとですね、その CMOS とかそのセンサーの部分に当たる画像をですね、はい、一切の加工しないまま、はい、その受け取ったままの情報を保持しているネタですね、
うん、
あのファイルですね、
うん、
ローって英語で生って意味なんだよ、
うんうんうんうん、
で実際の JPEG とかは、うん、カメラの中にも現像するあの CPU みたいなのちょっと入っていて、うん、なんとかエンジンって書いてあるじゃないですか、うん、エクシード2とか、うんうんうん、あれがそのモードによってあのいろんな景色撮ってるから青をきれいにしようとか、そういうのを全部中でプログラムが先にされていて、それが通って加工されて JPEG が出されてるんですね、
うん
うん、
そうじゃなくて まずそれは一番最初に CMOS に映った画像に対してそういう加工をして JPEG が作られてるんですけど、
うん、
その一番加工する前の初めてその CMOS に入った光の像をですね撮ってあるのがローですね。
画素に光が当たってで、そこで青が5ですよ、緑が3ですよ、赤が1ですよみたいなデータを持ってるってことで、何も加工してないっていうか、そのままの数字で持ってるっていう状態。そうですね、
ただその時に自分が合わせた絞りとか、うん、あの光の加減とかある程度ちゃんと影響して入ってきますけど、
うん、最終的にその影響して入ってくるんだ、それは
当然その光としてそのセンサーが受けた時のその状態をそのまんま持ってますっていうことです。うん、
なるほど、
初めて知ったよ、
うん、
ま、あとそのローデータっていうのを Mac で扱いたいときは、
うん、
iPhoto でいいの？
iPhoto ローは対応されてるようですね。私はあの、
うん、
使ってないんですけれども、
うん、
iPhone でもあのローは使えると言ってます。
ちゃんとは何でやりたいの、うん、写真の管理って。
いやだから、うん、iPhone でいいなら iPhone でもいいんだけど、うん、まあ、アパーチャーも一応持ってることは持ってるので、あ、まあ、アパーチャーでもいいんだけど、どっちがいいのかなと思って、
うーん、
まあ、管理するだけだったら iPhone でもいいのかなって思ったんだけど、なんかアパーチャーの方がやれること多いんでしょ、なんか。
そうですね
そうだね、
その生のデータをいじくれるっていうのはアパーチャーの方が全然できるんでしょ。
全然できるね、
うん、だからアパーチャーでやろうかなっては思ってんだけど、
うん、
その何をいじれるのかがよく分かってないっていうね。
ああ、
うん、はい、ちゃんてつさんどうぞ。
何でもいじれるじゃん。
何でもいじれますね、
うん、ホワイトバランスからさ、
うん、色味もね、
色だって、色味もあれだし、うん、それこそ、うん、バックモノクロにして、その
明るさとか
さ、うん、色を浮き立たせて、カラーの部分だけ浮き立たせることもできるし、
うん、
それこそなんだろうな、なんだってできる。それこそスキンスムーサーっていうのがあるんだけどさ、あの
アパーチャーに、
うん、それなんかは女性の顔なんかでこう汚ね、うん、顔を本当になんかこうちょっと20歳ぐらい若くなるぐらいに
綺麗に随分若くしたな。
そうできたりとかさ、あと好きなのエッジを検出っつなんだけど、筆なんかでこう塗るときにその境界線のところをうまーくこう処理してくれるのがあんだよ、
うんうんうん
う
ん、
そういうのだったりとか、うん、何でもできるよそれこそ。
まあアパーチャーの方がまあ当たり前なんだろうけどね、うん、iPhone よりはアパーチャーの方が全然いいっていうことか。
あと一番の特徴が、うん、あの iPhone と違う特徴があの、うん、階層をいくつも作っていけるんだよ、
う
ん、iPhone だと、うん、例えばイベントっていうのが、アパーチャーだとプロジェクトって言うんだけど、このプロジェクトの中にいくつもその中に階層を作っていって、その、
うんうん、
管理ができるんだよ写真の、
まあ、フォルダー管理的な感じで、うん、どんどんどんどん深く、そうそう、深くというかやっていけるってことか。
これが結構思ったよりずっと便利なんだよ。
うん、うん、そっか、うん、なんかね、その写真の管理自体はさ、まだ iPhone から抜け出せてない感じなのね、使い方的にはね、
うん
うん、あと色の
調整、
うん、調整
というか現像、
現像、あ、現像っていうのか、
ええ、
は少しずつちょっとやっては見てるんですが、
うん、
うん、ほら正解ってないじゃん。
それはあの好きでいいと思います。
自分の好きな色にしてくっていうか、自分のイメージ通りのものにしてくっていう風になっちゃうと思うんで、うん、キリがないっちゃキリがないんだよね、うん、どういうのがいいのかっていうのが。
あとさ、
うん、
iPhone でできるのかどうかちょっと分かんないんだけど、アパチャーだとさ、うん、外付けのハードディスク別にライブラリーを好きなとこに振り分けられるじゃん、
うんうんうんうん、
そんであのライブラリーを例えば結合させたりとか分割したりとかって管理するのにもすごくいいから、
うん、
いくつかのハードディスク、まあ、要するに写真っていっぱい溜まってくんじゃん、どんどんどんどん。
そうだよ、
うん、だからこれをこっちのハードディスクに置いときたいとか、うん、これはこっちに動かしたいとかっていう時に、うん、結構アパチャーだと便利かなと思ったんで、うん、
やっぱり写真の管理自体もその、うん、いろんなとこにライブラリを置いて、
うん、
まあ、分けて使えるっていうのかな、
うん、
そういう使い方もできるってことか、う
ん、ちゃんてさん、これ iPhone だとできないんだっけ。
私 iPhone ね、正直使ってないんでね、うん、
あの
分かんない。ライブラリーの管理はね、うん、iPhone でもできるようになったっていうか、前からできてるというか、ただ分割みたいなのはできないはずなんで、うん、
あ、そっかそっか、
うん、
あとさ、まあ、アパーチャー使っててもさ、 iPhone でやりたい時にほら、うん、ライブラリー共有で使えるじゃん。同じライブラリーを iPhone とアパーチャーとで、うんうん、使い回しできるから、うん、あれも結構便利だなと思って、
うん、そうそう、俺もそれやってみた、
うんうんうん、
アパーチャーで一眼の取り込んで、それを iPhone で見てみたりとかね、うん、はやってみた、
うんうんうんうん、
で動作的には、まあ、iPhone ってそんなに軽くはないんだけど、アパーチャーより iPhone の方がちょっと動きはいいかな、
うんうんうん、そうだね、うん、重たさで言うとそうかもしれないね、うんうん、
意外とローデータってやっぱりでかいんだろうね。
でかいよ、
うん、だからちょっと読み込みにやっぱり時間がかかって引っかかったりする時もあるんだけど、まあ iPhone の方がなんかサクサク、 iPhone ってサムネイル読んじゃってんのかな、どうなんだろうな、よく分かんないんだけど、
うんうんうん、
でもね、写真始めてね、まだ2週間ぐらいなんだけど、
うん、
だんだん楽しくなってきた。だんだん楽しくなってきた。実際ちゃんてつさんってどんな写真を撮るんですか？
私はですね、何でも撮るって言っちゃ変なんですけど、まあ、順番にあの勉強しながら最初動物撮って花撮ってとかやってるんですけど、最終的に自分が目指してるのはですね、あの街中スナップみたいなものと、何でしょう、動きのあるもの、川とか滝とかですね、そういうのがすごく海の波とか最終目標として興味があってですね、目指してはいるんですけど、
私最初、D3100 だっけ。
そう、あ、俺もそれ狙ってたんだけどね。
あれが結構値段がガーンって安くなるから、あっち行こうとしちゃったんだよ。それ菊池先生とかを止めてくれて、その時点で、でチャンテスさんもバリアングルとかいいよって話を聞いて、最初、バリアングル邪魔くせえなと思ったんだよ。
油つくしね、
なんか取っときに邪魔くせえな。でも今は、あれないともうダメだね。
でしょ、
でしょ。
まだね、俺そこまでは言ってないんだけど、
バリアングルないとダメだよ、
あれね。やっぱりその必殺技なんですよ、
食い物とアングルで取ったりとかって、そういう時、
そうそう、あとの壁際ギリギリとかね。
そう、
ああなるほどなるほど。で今ね、シャロちゃんが言った通り同じパターンで俺も買いましたD3100 っていうのを狙ってたのね、安いし、なんかレンズがついてきて4万5000円しないくらいで買えるなと思って、それ狙ってたんだけど、同じパターンで D5100 がいいんですよっていうふうなことを言われて、バリアングルがあった方絶対いいからとか、暗いところだと全然違うからとか、でダブルズームレンズキットっていうのがあるんだけど、ズームよなんかそんな使う時ないからって言われて、本体とレンズ買っちゃえばいいんじゃないみたいなこと言われて、本体だけだと D3100 と同じぐらいだよ値段とか言われてさ、
そう
そっかーみたいな感じで、同じパターンで買っちゃいましたよ。
あの5100はね、あのその写真を撮る、まあ、心臓であるその CMOS センサーがね、すごいあの、評判がいいそうなんですよね。
ああそうなんだ。
でそこ、要するにそこが一番いいから、ちゃんと腕さえしっかりしてれば絶対いい写真が絶対撮れると
腕さえしっかりすれば、
ですから、あの絶対いい写真撮れるカメラであることはもう立証済みなので、
あとは要するにその人の
そう自分の腕を上げていくしかないんですね、
技術次第ということなのかな、まあ、実際ねこう始めたばっかりで全然ダメダメなんですが、実際撮ってきた写真をですね、やっぱりレティーナマックで見ますと、すっげー綺麗だね画像が、俺がうまいのか、レティーナが綺麗なのか、それとも D5100 がいいのかは分かんないんだけど、
全部ですね全部です。
菊池教授は、あの神様である菊池先生曰く、
あ、そうです、菊池先生にお世話になっております、今、
あの、はい、曰く秀地ワールド持ってるねって言ってたから、書いてあったからね、ツイッター
に。なんかそんなことましたね、なんか今この収録中もですね、菊池先生の方からツイートが飛んでましたね今後でちょっとお返事をしようかと思うんですが、まあ、こうやってねちょっとカメラの方も始めまして、まあ、Mac1 台でさ完結することっていっぱいあるとは思うんだけど、Mac ってさやっぱり周辺機器が揃ってくるとより楽しくなってくるっていうか、やっぱりカメラで写真撮るのもいいし、動画やるのもいいし、音楽やるのもいいし、ね、どんどんどんどんお金がかかっていくことばっかりなんだけど、
カメラ始めたのはまさにそこがスタートなんです。 iPhone のねこうボカンとしてね置いとくだけじゃもったいなくて、何か使いたくて、ちょうどあの工場部ができるっていうのでですね参加したんですね、でも最初はあの iPhone 持っていきゃいいやと思ったんだけど、やっぱり参加する時にはやっぱ欲しくなるじゃないですか。
あ、なる
みんな持ってるとね、
D5100 専用 の使い方の本とかあるじゃないですか、なんとかマニュアルとか、ああいうの読むと確かに使い方は書いてあるんですけど、その機能の組み合わせ方が分かんないですよ、自分が撮りたい写真のために。あ、
それは、そう思います。
今これを撮ろうとするときにどうすればいいのっていうのが分かんないんですよ、
絞りと操作スピードでしょ。
ただね、それをねその
全然分かんない、
部活の中で本当に手取り足取りそこであの設定してくれて、このまま写真撮ってごらんってパラメータ横でセットしてもらって撮るんですよ、液晶モニターで確認して、ああって感動してですね、そうやって1日回ってると1ランクも2ランクもアップしてると、
やっぱりそのなんて言うんだろう、直接撮りながら教えてもらうっていうかやると全然違うから、
それはもうシャロちゃんがすごい実感してると思います。
そうです、うん、アドバイスのくれ方もレベルがものすごく高いから、その時分かんなくても後から考えてくる、うん、あーと絶叫すっときゃあかんね、
うん、あこういうことだったんだみたいな、う
ん、後から分かるぐらいだから、うん、でもすごいんだよ、うん、もうコンコンコンコン頭、例えばそれこそさ、うん、腕の位置から最初さ、
うん、
帽子の縁がカメラに当たってたんで、
うん、シャルちゃんの、
うん、でちゃんと覗き込んでる時にきちっと頭にくっついてなかったんで、これが邪魔なんだよってポーンと帽子取られて、
うん、
で頭を後ろからグッと押されて、それでこのおでこのところでこう、うん、抑えるようにして、
うん、
ほんで覗き込んで撮ってごらんって言って、うん、最初手ぶれしちゃって撮るものが全部支えらんなくて手ぶれしちゃうんだよ、うん、全部、
うんうんうん、
ほんでやったら菊池先生後ろから来て頭をガーンってカメラにぶつけてこれくっつけて、はい帽子邪魔っつって帽子をカクンって持って腕っつって、その場でポンポンポンポンあのなんていうのかな教えててくれるんだけど、非常に体で教えてくれるんだよね、
体育会系だね、
体育会系で教えてくれる、まあ私にはね、他の人にはまたそこ変えるんだよ、その教える時に、
あ、うんうん、シャロちゃんには体育会系の方が合ってると、
そうそう、
で実際シャロちゃんはどんな写真を撮るの、
目につくものだね、
あなるほどね
いやテーマを決めちゃうと小さくなっ
ちゃう、まとまっちゃうから
僕は小さくはまとまれてるね、まあ、そういうわけじゃないんだけど、
うん、まだあれだもんね、修行中なんで何でも撮るっていう、
そう、それもあるし、うん、あとよくテーマを撮ってる人って写真がすげえ同じ感じになってきちゃった、あれが好きじゃないんで、
うんうんうん、
あのいやもちろんそこで進化はしていくんだろうけど、
うん、
もうちょっとなんか決めずに今はいろいろチャレンジするっていう方向に行きたいと、うん、でも単焦点レンズをですね生まれて初めて買いまして、
うん、
まあカメラの話をすると尽きないんですが、単焦点レンズをですね、まあね、うん、兄弟子のですねちゃん鉄さんに借りましてそして強引にちゃん鉄さんに持ってこいと、
うんね、あ持ってこいと言ったんだね、兄弟子に、
兄弟子に持ってこいって言って持ってこさせて、うん、そしてそれを強引に取り付けてあちこち取りましたら、うん、どうしても欲しくなりまして単焦点レンズを購入しました
すぐ買ってたよね
もうね、なんですかあれは
もうね、その単焦点とかの意味がまだ俺は分かってない、ま
あ、単焦点だから本当にシャロちゃんの理解でいくと、
うんうん、
ズームじゃなくて自分が動くんです、
そう、自分が寄ってくっていうタイプなんでしょ
その通りです
寄って寄って、
なんか噂で聞いたんだけど単焦点の方がなんていうのレンズが明るいとか聞いたんだけどね、
そう、明るいっていう意味が最初分かんなかったです、うん、
俺も分かってない、
明るいってどういうことよと、
うん、
撮ってみたら分かりました、例えばすんごく極端な言い方をしたこと、
うん、
普通さ、
うん、
ズームレンズで写真撮ると夜って黒く撮れるじゃん、
当たり前のことだけど、まあ、当たり前だけどね、それは当たり前だけど、ね、
夜の空撮ったら黒く撮れるじゃん、
うん、
明るいレンズで撮ると、
うん、
青黒く撮れるんだよ
ちゃんてさんこれ当たってんのこの説明で
なんとなく雰囲気は分かりますけど
要するに真っ暗じゃないんだよ、その夜を撮っても真っ暗じゃない、そのくらい、
うん、明るいんですよね、
明るく撮れる、だから、
うん、
暗いところに行って撮ると分かるよ、暗いところだとこの普通にカメラ撮ってくれ真っ暗くてダメだなこりゃっていう写真になっちゃうのに、
うん、
単焦点のレンズで撮ったっけ、
うん、
大丈夫なんだよ、
うんうんうん、
明るく撮れるんだよ、
なんか今 それでなんか単焦点レンズにハマってんでしょ今、
だって綺麗なんだもん、空の色なんかもう全然違うんだもん、
う
ん、
そうですよね、
私が撮ったのって
シャロじゃない、空に寄ってくわけ自分がこうい
や空には寄っていかないけど
寄っても誤差の範疇
そうじゃないけど、
うん、
全然色が違う感じなんだよ、
まあ、これレンズ、まあ、いわゆるレンズ沼っていうやつでしょ、まあ、いろんなレンズが欲しくなっちゃうっていう、うんうん、まあ、俺はまだそこまでは行ってないんだけどね、まだ
でもゆっくりでもいいと思うんだよ、うん、シャロちゃん的にはね、
うん、
菊池先生はとっとと進化しろって言うんだけど
まあね、これレカメラもやっと、まあ、まだ2週間しか経ってないんでこれからどんどんやっていこうと思うし、やっぱりちょっとね自分でこう、あ、うまく撮れたかなとかって思う写真が出てくると、うん、ちょっとなんか楽しくなってくるかなっていうのもありますし、
うまく撮れたなという写真はぜひ高画部へ、うん、お願いします、
ぜひね、私の写真もやっぱ見てほしいですしね、それあと神様のアドバイスをいただけるという点でも、うん、あの高画部は非常に有益ですので、
うん、神様の写真を見るっていうのが大事、
うん、
朝日グラフに載ってるような写真撮ってるから
朝日グラフって何ですか、
いや分かんないけど、まあ、とにかく私は神様の写真を見て泣いたことがあるんだよ、うん、あまりに感動しちゃって震えが来ちゃって、
うん、
そういう風に写真わかんない私が見ても、
うん、
泣ける写真撮る人だから、
うん、
すごいんだよ。
すごいですよね、
うん、もう俺まだ写真を見てそんなに泣くほど感動したことがないんだけど、うん、大きい写真で見れば違うのかな。やっぱり
例えば同じ公園の中で写真をみんなで撮ってるとするじゃないですか、
うん
うん、
そうすると、うん、出来上がった写真を見ると、
うん、
こんなとこからこんな角度でこんな写真撮ってたのかっていうね、
うん、
その構図もそうだし、う
ん、自分同じとこにいるのにみたいな、
そう同じね、うん、鬼ごっこの範囲はこうだけだよって決まってるのに、うん、その中で、うん、なんでこの人はここからこういう写真を生み出すんだろうっていうのに感動します。
そうか、
もうね、なんか違うんだよね。あの、その我々が目で見てるものとカメラを構えちゃうと、うん、多分あれ人が変わっちゃうんだろうね。
そうだって普段の先生と写真が結びつかねえもん。
普段の先生本当にいいおじさんですもんね。ニコニコしたね。
いいおじさんっていうか面白い人なんです、うん、すごく、
うん、
冗談も言うしさ。
うん、
冗談しか言わない。
冗談しか言わねっていう。
今同じ。うわやべ。ユニゾンしちゃった。
やべ。こんなこと全国のポッドキャストで言っちゃったから。
本人聞いたらどうするんでしょう。
またあれだね、後ろからとつかれるかもしれないね。
じゃあちょっとね長くなったんでこの辺で終わりにします。で、うん、今回はまあ前半 iPhone の話をして、うん、後半でカメラとアパチャーとかの話をしたんだけど、
うん、
あのジョン・グラバーさんっていうすごく有名な人がいるんだけど、
うん、
ブルーフリークですごく情報詳しい人なんだよ。でその人が10月の発表で iPad mini が出るんじゃないかっていう風に言ってるんで、
うんうん、
まあ10月ぐらいにまたちょっと撮っていけたらなって、まあ、来月か。
いやもう iPhone 今月すぐやりましょうよ。
そうだね、じゃあ iPhone 出たらちょっとやっていきましょうか、うん、はい、うん、じゃあ今日はこれで終わりにしていきましょう。
チャンテツさんありがとうございました。
どうもお邪魔いたしました。
はい、じゃあお届けしましたのはシャロと
秀樹兄さんと
チャンテツでした。
はい、
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。